ガマガス県南。
今日も県南地域の魅力を新発見再発見していこうと思います。このコーナーは県南広域本部の提供でお送りいたします。今日嫁の皆さんにお越しいただいております。それぞれ皆さん自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、県南広域本部振興課の沖田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、維持管理課の池田といいます。地元の八代高専というところの出身でございます。
あ、そうですか、はい、よろしくお願いいたします。高校野球も気になりますね。
はい、そうですね、
はい、
頑張ってほしいと思います。
はい、母校の試合も間近でございます。はい、そして、
はい、景観建築課の徳山と申します。4月からお世話になってます。はい、よろしくお願いします。
4月にじゃあ、
はい、4月からこちらに転勤になりまして、お世話になってます。
それまではどちらにいらっしゃったんですか。
それまでは県庁の建築課の方で頑張っておりました。
そうだったんですね。八代の居心地はどがんですか。
すごく居心地が良くて、もう離れたくなくなっております。
ありがとうございます。この数ヶ月でそう感じていただけたということは、もう永住していただけるということで、徳山さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、
はい、景観建築の田口と申します。3回目の出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年度も田口さんにお話を伺えることになりましたけれども、田口課長が今日お越しということは、前回耐震診断ということでお話を伺ったかと思いますけれども、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回も同じ内容なんですが、今の熊本県で取り組んでおります戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業のご紹介で今回も上がっております。
はい、先日報道にありましたけれども、やっぱりこう熊本地震が発生したときに激震地でなかった地域ではなかなかこう申請数が少ないようだという報道もあったようですね。
そうですね、まあ、熊本の、まあ市の東部あたりはですね、かなり関心が高かったんですが、まあ、離れに従ってやはり関心 の, こうの、まあ、温度差がですね、やっぱあったのかなという感じはしております。
そうですね、二川きなぐ断層台もまだ揺れていない区間もあるということで、まさにそこに我々が住んでいるということですから、今ラジオを聴きの皆さんにも活用していただきたい制度ですよね。
そうです。はい、
改めてこの戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業、概要を伺ってもよろしいですか。
はい、この事業につきましては平成28年度から熊本県で取り組んでおりまして、
はい、
平成28年 の, 熊本地震をですね、はい、教訓としまして、その、ま、断層による大地震にですね、はい、備えるために戸建て木造住宅 の, 講習会をですね、受けた、はい、建築士さんを各お宅にですね、はい、派遣しておりまして、はい、耐震の診断を行っております。
戸建てで木造住宅にお住まいの方でしたら、どなたでも受けられる制度なんでしょうか。
はい、対象住宅の方なんですが、
はい、
木造の戸建て住宅で、昭和56年5月末までに工事着手をしたもの、または、罹災証明等によりまして、熊本地震で罹災したことが確認できるものが対象となっております。
はい、具体的に今いつまでに着工したものというご案内がありましたが、この日付の設定にも意味があるんですよね。
はい、建築基準法という、ま、法律で住宅のこう基準が決まっているんですが、
はい、
ま、ちょうどその56年に、ま、基準がですね、
はい、
厳しくなっておりまして、
ま、
それ以降ではこう耐震性能が上がっているんですが、
ま、
それ以前 の, その着手したものが、ま、比較的こう耐震性がこう弱かったとい う, こう事例がですね、上がっております。
なるほど、我が家はどがんだったかなって思い返していただいて、うちはそれより前だったという方にはぜひ活用していただきたいですよね。
はい、そうです。
はい、ではこれはその建築 B の基準に合っていれば、また罹災証明をお持ちでしたら受けられると。
そして56年までに着手したものをですね、
はい、
その以前の56年以前の建築基準法の基準に適合したものが、
はい、
対象となっておりますが、まあ、56年以降厳しくなっておりますので、
は
い、それ以降の耐震の性能につきまして、こう耐震の診断を行っていくものというものでございます。
なるほどですね。実際にこれを受けてみたいという皆さんは、どのような形でお問い合わせをして申し込むことができるんでしょうか。
はい、こちらが次の窓口機関の募集が、はい、平成30年の7月の2日の月曜日から1月の31日の火曜までになっておりますが、
はい、
申し込み先は熊本市にございます一般財団法人熊本県建築住宅センターとなっております。
はい、 これは受けたいという方は何か費用負担等は必要ですか？
はい、こちらですね2種類ございまして、はい、診断費用がの図面、ありの場合となしの場合がございます。で通常、図面ありの場合ですね、はい、こちらの場合が診断に要する費用が6万円かかるんですが、県の負担がございまして、はい、個人さんの負担は、5500円となっております。はい、でもしその図面がない場合もですね、通常8万7000円かかるんですが、はい、こちらも同様に県の負担がございまして、はい、個人さんの負担は1万9000円となっております。
なるほど、この制度を利用することでより、受けやすくなっているということですよね。
はい、そうです、
はい。まあ、図面のあるなしということでしたが、やっぱり図面があった方がより細かな検査も行われやすいということなんでしょうか？
はい、建築士さんがですね、はい、各お宅さんの方に訪問するんですが、はい、まあ、図面があった方がですね、筋交いの位置とか平面形態とかですね、分かりやすくなっておりますので、
なるほど、
まあ、その分こう費用的に安く済むということでございます。
そういうことなんですね。で田口さん、この診断を受けられてその診断結果があまり良くない結果だった場合、やっぱりその結果を受けてですね、やっぱり建て替えが必要かなとかいろんなことを考えられると思うんですが、そういった方々への何か補助っていうのはあったりしないんでしょうか？
はい、まあ、通常建て替えにあたりまして耐震の補助っていうのはないんですが、
はい、
この耐震の診断を受けて、まあ、耐震性能が低い場合ですね、
はい、
その後のメニューとしまして、市町村による補助メニューがございます。
はい、
でその、まあ、診断のですね結果で、まあ、建て替えをなさる場合がですね、
はい、
最大60万円の補助が受けられるというものでございますので、まあ、一度市町村さんの窓口にですね、ご相談いただきたいというふうに考えております。
はい、では田口さん、改めましてこの戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業お問い合わせ先とご案内いただいてよろしいでしょうか？
はい、申し込み先と、あと、まあ、問い合わせ先なんですが、
はい、
熊本市の一般財団法人、熊本県建築住宅センター、連絡先は、熊本096-385-0771となっております。
はい、そちらまでお問い合わせいただいて、ぜひ活用していただきたいと思います。田口さん、最後にラジオをお聞きの皆さんに何かご案内ございましたらお願いいたします。はい、
次 の受付期間がですね7月なんですが、はい、郵送による受付は随時可能となっておりますので、はい、関心ございましたら、随時ですね郵送によりまして、申し込みいただけたら 大変ありがたいと思っております。よろしくお願いします。
は
い、
ぜひお申し込みいただきたいと思います。景観建築家の田口さん、徳山さんにお話を伺いました。さあ、そして続いて今日は維持管理課からもお見えでございます。今日はどんなお話を聞かせていただけるんですか？
はい、今日はですね、はい、もう私たちの命大切ですけど、土砂災害から命を守るというテーマでお話をさせていただきたいと思います。
まだ梅雨時ですから警戒は必要ですよね。はい、
そうですね。
はい、でも土砂災害といいましても、なかなかこう土砂災害を警戒しなきゃいけないような環境っていうのは、うん、なかなかこう感じたりしないんですが、
本当ですね。まあ、このリスナーの方はほとんどがもう平野部に住んでおられる方なんで、
はい、
現には関係半ばいっていう人がいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
実はそれがですね、はい、危険なことでございまして、
はい、
皆さん車で移動されたりとか、ご親戚の方がですね、はい、山間部におられたりとか、まあ、観光で行ったりされるんで、ぜひこの土砂災害が知識を知っておかないと自分の命が危ないということになるんで、ぜひしていただきたいと思っているわけです。
何もこのリスクっていうのは自分が住んでるところだけじゃなくて、はい、出先でもその可能性あると、危険性潜んでるということですね。
はい、その通りですね。
やはりこう八代でも土砂災害って発生してるんですか、これまでに？
あ、正直言って起きないものはちょっとないですね、今のところ。
はい、
今までがなかったからこれからも大丈夫ということではないわけですね。
なるほど。全国ニュースなんかを見てますと、うん、全国いろんなところでやっぱり大きな土砂災害起こってるみたいですね。
そうなんですね。
はい、
やっぱりテレビとか見ていただきますと、はい、被害に遭った方がこんなこと初めてってよく聞きますよね。
あ、そうですね。
だから今までなかったんですよ。
うん、
でも去年の朝倉の例からでも分かるようにですね、
はい、
そういう雨がゴッと降った時がですね、そこにこう隙があったというか、警戒がなかったんで逃げ遅れてしまったということになってしまうわけですね。
なるほどですね。はい、でもその 人の命をも財産をも奪ってしまう土砂災害からどうやったら私たちは自分の命を守ることができるんでしょうか。
はい、そのことについて今日は3つ、はい、要点をですねお伝えできればというふうに思っております。
お願いいたします。
はい、まず1つ目なんですけども、はい、どんなところが危ないのかということなんですね。
なるほど。
でどんなところが危ないのかということについてはですね、はい、国がですね、各全国に、はい、土砂災害防止法という法律に基づいて、危険な場所のですね特定を今やっているところです。まあ、特定と言いましても、はい、全部はちょっと無理なんで、まあ、皆さんがお住まいのところのですね警戒区域、特別警戒区域というその危険なところを、お知らせしております。はい、でそれを、はい、もしよかったらそのインターネットとかで調べることができるんですね。
はい、じゃホームページ等々で検索してその情報を見ることができると、はい、いうことなんですね。
そうなんですね。
ちょっとホームページとかスマホとか苦手場合という方はどうしたらよろしいですか。
はい、その時はですね、はい、市役所、はい、あとうちの県の方でもですね、はい、もう本当に土砂災害の危険箇所を知りたかばってんと言ってもらうとですね、はい、多分その辺は聞かせて職員がですね、この辺こちらの方に聞いてくださいというふうに伝えると思うので、ぜひ遠慮なくですね、そういうところに行かれる場所ということがあればですね、はい、聞いてほしいと思いますね。
なるほどですね。はい、まずは危険な箇所を知っておくということですね。は
い、そういうことです。
はい、そして続いてのポイントがございますか。
はい、どんな時に土砂災害が発生しているのかということですね。
なるほどですね。
はい、まあ、皆さんも最近ご存知のように今異常降雨というか異常気象がですねあって、はい、1時間に50ミリとかよく降りますね。でこれが80ミリとかもう100ミリというのもありますけども、はい、例えば1時間に100ミリだけしか降らなかったらですね、はい、土砂災害もそんなに起こる可能性は低いんですが、短時間に、はい、今までの経験でいけば短時間にですね、はい、3時間以内ぐらいにだいたい200ミリを超えると、はい、どこかでやっぱり崩れてるということですね。
そうなんですか。はい、よく1時間雨量50ミリで、はい、もうバケツをひっくり返したような雨って言ったりしますが、はい、それをはるかに超える雨量だと、
はい、
もう
そうですね。まあ、感覚的にはですね、恐ろしいような雨が降った時ということですね。
なるほどですね。
はい、集中豪雨と言いますけども、やはり50ミリが3時間降ってもまあ150ミリですけど、はい、これが200を超える3時間以内で200というのがもう一つのポイントかもしれませんね。
なるほどですね。はい、そういう降水量、雨の降り方というのに注意をしておく、はい、そういった雨の降り方をした時には土砂災害がどこかで起こっている可能性があると、はい、いうことですね。はい、
自分もそれにかかる恐れがあるということも頭にちょっと置いておいてほしいですね。
なるほどですね。はい、今のポイントからもやはりどこが危険なのかというのは事前に知っておくことも改めて大事だということですよね。
はい、
はいはい。でこの土砂災害って実際にやっぱり発生しているのは山間部とかそういったところになるんでしょうか。
実際そうですね、山間部、はい、まあ、平地であってもですね、後ろが山であれば、はい、それはもうもちろん崩れる恐れがあるんで。
なるほど。
もう一つこう言いたいのが、はい、そのどんな時に土砂災害が発生するかということなんですけども、気象台からですね、はい、土砂災害警戒情報というのが出ます。
はい、
でこれはどういうことかと言いますと、今降ってる雨が山がもうパンパンにもうこれ以上水を含めないよと、はい、もうお腹いっぱいでもうお腹壊すよというそういう状態のことなんで、土砂災害警戒情報が出た時にはもういつ崩れてもおかしくないそこの地域にいればですねという状態なんで、安全なところに避難してほしいなということなんですね。
わかりました。2つのポイントを伺いました。もう1つポイントがあるんですよね。
はいはい、じゃあこのいつ逃げたら良いかということなんですけども。
なるほど。まさにその山がお腹パンパンになってます、
はい、そうです、
ね。
はい、それがまあちょっと今言いましたけども、はい、土砂災害警戒情報が出た時には逃げるべきだと、はい、自分が住んでいるところまたまあ、観光で行ってたところが、はい、またまそこが土砂災害警戒情報が発表されましたとなると、そこの地区の人の特に沢に近くとか、崖のそばにいる、まあ、宿とかあるかもしれませんが、はい、そういう時にはちょっと危ないんで安全なところに避難してほしいなということなんです。
はあ、なるほど。
はい、
これはやっぱりこう季節だったり時間帯などによって、はい、その逃げるタイミングとかっていうのも変わってきたりしますかね。
は
い、
そうですね。はい、タイミングと言いますとやはり一番ですね、はい、これから集中豪雨が待つ時期になりますけども、はい、もう沖縄の方は梅雨明けしましたがですね、で梅雨末期となりますと、はい、集中豪雨が多い時期になってきます。はい、だいたい多いのは明け方から朝方 夜半からその明け方が一番多いというふうに言われてますね。
あ、なるほどですね、はい、特にその時間帯は警戒が必要と、そうですね、いうことでございます、はい、改めて今教えていただいた3つのポイントを押さえておきますと、まず、はい、どんなところが危ないのか、はい、これを知っておこうということですね、
は
い、
そうですね。
そして次にどんな時に土砂災害が発生するのか、まあ、そのメカニズムっていうのを知っておこうということですよね、はいはい、
そうですね。
そして3つ目にいつ逃げたらいいのか、
はい、
これも事前に考えておく必要があるということですよね、
はいはい、そうですね。
家族の中とかでもミーティングしておいていただくといいですよね。
そうですね。特にあの何度も言いますけども、はい、このリスナーの方は大体はいつもはその平野部にいらっしゃるんで、そういう危機感がないんですね。
なるほど。
ところがあのキャンプとか、あの今からあの夏休みもありますけども、もうそういうところでですね、あの集中豪雨に遭う可能性は十分高いんですね。
そうですね。
ですからそういう計画しておられる方は 山に潜んでいるそういう危険をですね、はい、ぜひおっしゃったように知っておってほしいと思います。
なるほど、
はい、
今いろんな方法で雨に関する情報というのも得る手段がありますので、はい、まあ、スマホを活用していただいたり、はい、テレビのデータ放送ですとかラジオと活用いただくといいですよね、
はいはい、そうなんですね。
はい、災害から命を守ろう、土砂災害から命を守るということでお話を伺っておりますが、はい、最後にラジオを聴きの皆さんに何かございましたらお願いいたします。
はい、先ほどもちょっと言わせていただきましたけども、これから先、はい、あの集中豪雨がある時期に突入してまいります、
はい、
あの特にですね、はい、熊本県内では夜のこの未明からですね、朝方にかけてからの集中豪雨で多くの方が犠牲になっておられる方が多いです、
はい、
九州だけに限りますと、はい、亡くなる方ですね、自然災害で亡くなる方の約 90% は土砂災害によるものと言われてるんですね。
で
全国レベルというと 40% ぐらいなんですけども、もう九州だけ考えるともう9割の方が土砂災害でお亡くなられている方ということなんです。ですからあの本当に平野部では本当はあまりこう危機がないかもしれませんが、
はい、
山間部にはそういう危険が潜んでいるということをぜひ皆さんに知っていただきたいというふうに思います、はい、ぜひ自分の命を守っていただきたいと思います。
そうですね、まだ梅雨明けしておりませんし、今が警戒特に必要な時期ということでお話を伺いました、はい、ここまでは戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業について田口さんと徳山さん、そして、土砂災害から命を守るということで、池田さんにお話を伺いましたけれども、沖田さんもちゃんとこの梅雨時警戒されてますか？
警戒をしてます。
はい、自分の命財産を守っていただきたいと思います、はい、今日もいろんな情報をお伝えいただきましたが、このコーナーで様々な情報を今後もお伝えいただきますね。
はい、まだちょっとご紹介いっぱいできてないところとかもあると思うんですけれども、はい、八代や芦北水俣、それから人吉熊の県南地域の方で様々な情報の方をお届けしていきます、
はい、
それからですね、まだあのハッシュタグ熊本南、
はい、
こちらでもですね県南地域の魅力の発信を行っておりますので、はい、こちらの方ももしよければご覧いただければと思います、
はい、ハッシュタグとしてひらがなで熊本南ですね、はい、徳山さんもちろんもうこのハッシュタグつけて発信されてますよね。
もちろんです。
はい、徳山さんの投稿も見ることができるかもしれませんので、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。がまたす県南、今日は木造住宅の耐震診断と土砂災害についてお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。